正則さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。
こんばんは、斉藤です。
こんばんは。
よろしくお願
よ
い
ろ
し
しくお願い
ます。
します。
聞こえてますか？
バッチリ
大
大
丈夫
丈夫
です
で
か？
す。
はい。
はい。で、斉藤さんは本当にね、僕も人のこと言えないんですけども、いろんなことをやられてる、ね、
はい。
方で、簡単に自己紹介ってわけにはいかないと思うんですけれども、どうしようかな。
でも簡単になるべくちょっと。
はい。いけますか？
はい。
はい。じゃあちょっと、簡単なところから。
まあ、表向きの仕事
はい。
はですね、パーソナルトレーナーという、スポーツトレーナーですとか、コンディショニングトレーナーっていうんですけれども、まあ、運動業界ですね、
はい。
運動療法とか運動処方を、皆様に提供していくっていうお仕事をしてるんですね。ですので、まあ、一般の方からスポーツ選手、まあ、いろんな職業の方いると思うんですけれども、まあ、一般の方でしたら、その運動することによって、肩こりとか腰痛を改善していったり、そういうアドバイスをさせてもらったりとかですね。あとはこうダイエット、
ダ
まあ、
イエッ
今メタボとかね、結構
ト。え
流行ってると思うんですけど、まあ、そういうものを改善するアドバイスや、その指導プログラムを作成したりとか、
え。うん。
まあ、スポーツクラブの方でもこう活動してますので、そういうところで実際に運動のご指導をさせていただいたりとか。
ほほほほほ。
そういう手伝いをしたり、まあ、選手ですね、あとはその結果を出すために選手の体
はい。
作りからトレーニングの方を、
うん。
エイトとかのアドバイスをさせていただいたりとか、
うん。
そういう仕事をしていますね。
表
まあ、は
向きは。
い。やはり
ええ。
よく子供の頃皆さんテレビとか映画見られたと思うんですけれども、
はい。
そういう方と表向きの仕事があっても、夜人のいないところで変身をして、
は
で、悪い怪獣と戦ったり、まあそういうのは人にはあんまり言わないんですけれども、
い。
裏ではちょっと正義のために戦ったりも
はい。うん。
していますね。
ねえ。
はい。
本当にまさになんかそんな感じですよね。
そうですね。
普段はなんか真面目にこうパーソナルトレーナーとしてやって
そう
るん
で
だ
す
けれど
ね。
も、
はい。
実はみたいな。
そうですね。そう、
うん。
実はが、最近ちょっと姿を現す機会が多いようで、
そうですよ
だん
ね。
だんちょっと正体がバレつつあるかな、みたいな感じがしてきてるところがあるんですけど。
でも昼の顔はまた他にも、例えばスタントマンとかも、
そうです
ね、これ
ね。
まで出られて
やっぱり
るじゃないですか。ええ。
なんていうんですかね。一つの職業だとやっぱり正体がバレてってしまうので、やっぱりこう、定期的に職業を変えていかなきゃいけないかな、みたいなところは。そんなことはないんですけれども。やっぱりもともとですね、すいません、こんな話になって。もともとやっぱり体を動かすことが子供の頃から好きだったんですね。
なる
で、
ほど。
原点はそこにあるんですけれども、やっぱり体を動かして何か将来仕事をしていきたいなっていうことで、本当は野球選手みたいなね、とかプロレスラーみたいな、そういうスポーツ選手になりたかったっていうのはもともと夢があったんです
ああ、
け
そうなんですね。
ど。うん。ただやっぱり高校を卒業するあたりで、まあ、進路にもちょっと悩んでたところはあったんですけれども、たまたまスタントマンのドキュメンタリー NHK でやってたんですね。アメリカのスタントマンのドキュメンタリーだったんですけど、それ見てからやっぱり僕の生き方はこれだと思ってですね、なんかこう、命を懸けて生きていくっていうんですかね。うん、なんかこう、危険と背中合わせみたいなのがとってもかっこいいなみたいな感覚
なが
あ
る
りま
ほ
し
ど。
て、
あ、そうなん
は
だ。
い。うん。
そういうところなんですね、スタントマンのその。
なんかそういう人生にスリルを求めることが好きだったのかもわかんないですね。
なん
うん。
かそうすると今のところにつながってくる感じもありますね。
そうなんですよね。なので、もともとは仕事でそういう、僕はデビューっていうかね、その世界でデビューした頃は、一番最初は宇宙刑事シャリバンっていうのに出たんですね。
あ、そうなの？
はい。
宇宙刑事ものの中でシャリバン一番面白かったですよね。
赤いやつです
赤い
ね。
やつ。
はい。あれの、尻尾兵って、あ、じゃないや、悪者が兵隊がいるんですけどね、そんなのを原宿の街中で着せられて、歩道橋を走って、一般人を追いかけて、世界征服を企んだりすることをやってましたね。
そうなんですか。
はい、それが最初かな。だから、
相当
まあ、そういう
昔だ。
番組を直に作ったりとかもしてたんですよね、携わったりとかもしてました。
なるほど。
うん。
ね、これま
で、
でも相当いろんな番組っていうか、映画だったり番組とか関わってこられてますもんね。
そうですね。やっぱりちょうどジャッキー・チェンとか、 真田広之さんとかがもう全盛時代だって、
うん、
やっぱりこの仕事を目指してくる人たちもすごくアクション俳優とかアクションスターっていうことはすごく多くて、でアクションものがかなりあのテレビとか映画でも数多く放送されたりとかね、流れたりしてた時期だったんですよね。
うん、なるほどね。
はい。で、まあ自分はその俳優として顔を出してなんかこう、スターになりたいっていうことはあんまり考えてなかったんですけども、やっぱりその過去からやっぱ裏方志向っていうのが強くて、
お
やっぱりその人の代わりに、
はい、
その人ができないことを代わりにやってあげる影武者みたいな生き方がとっても好きだったんですよね。
なるほど。
それでその人の代わりに、こう例えば誰かが崖から落ちるんだったら、その俳優さんが崖から落ちる寸前まではその本人がやってるんですけど、落ちてる途中は僕みたいな、
うん、
で落ちて下に潰れてるところはまた本人みたいな感じですかね。その間の難しいところをやるみたいな、
いやーすごい、
そのあのなんていうんですかね、働いてる時間としては空中にいる 2,3 秒しか働いてないんですけど、うん1日に3秒しか働かない人生っていうのもいいかなみたいな感じがあって。
いや、だいたい一発なんですか、それは。
そうですね、2回できないってことが結構多いですよね。まあ、あのものによっては長い間やることもあるんですけれどもね、
うん、
大きいものになるともう1回しかできないことの方が多いですかね。
そうなんですね、うん、なるほど、うん、
はい、そんな感じで、スタントマンっていうのをやってました。で当然その体力的にもうあの運動能力的にも高いレベルのものを求められるので、やっぱりそのそういうパフォーマンスをこなせられるようになるにはどうすればいいかってことを常に追求してた感じですかね、
うんうんうん、
でやっぱり人間の体には限界があるのかないのかとか、やっぱり自分より優れてる方の動きとかをすごく研究して、どうやったらああいう風になれるのかなってことを常に追いかけてた、特に20代30代前半ぐらいまでは常にそうやって思った感じなんですよね。でその時にやっぱりそうなるためにはどうすればいいかっていうことで、ものすごく体のことを勉強してたってことはありました。栄養からね、トレーニング方法から、でそれからですね、今度人にそれをやっぱ教えていく仕事にだんだんついていくことになるんですよね。
うん、
で今度俳優さんにそのアクションを実際にやらせるために、そのできる範囲でですけど指導したりとか、
はい、
とその作品の中でどこまでがそのご本人ができて、
うん、
どこからはスタントマンにしないと無理なのかとか、
うんうんうん、
そのジャッジメントもしなければいけなかったりとか、
なるほど、
そういうあの構成をするっていうような仕事もね、やるようになってたんですね。
うーん、
まあ、いわゆるアクション監督っていう風にちょっと昇進する感じになって、
うん、
あのちょっと偉い立場になっていく感じになるんですけれども、うんうん、まあ、後々多分話出てくるかもしれないですけどね、この前参院選で当選した山本太郎君とかもね、うん、そういったところで結構彼がデビュー当時ぐらいから教えたりとかもしてたってことも
ですね。そうですよね。ね、すごく付き合いが長くていらして。
そうですね。
うん、だけども今回ね、そんなことになってたのはまたいろいろ、
そうなんですよ、
流れが面白かった、そのあたりまた後でね、お伺いできればと思ってるんです。
はい、すいません、ちょっと長く喋りすぎちゃいました。
いいえ、全然大丈夫です、ありがとうございます。
はい、
ちょっと個人的な興味としてお聞きしたいんですけれども、
はい、
スタントマンで、まあ、例えばこう飛び降りてるというか落下してるシーンとかやるわけじゃないですか。
はい、
落下してる最中っていうのは完全に意識しながら自分の演技をやってる感じ
です
かね。そうですよね。う
ん、はい。で、飛んでる間も、要するにカメラの位置とかもすごく気にするので、
うん、
そこにやっぱり今はですね、CG とかがあるので、
はい、
本人じゃなくても顔が本人のようにできるんですね。後から変えられるんですけれども、
うん、
昔はそういうことができなかったので、実際にこの飛んでる手で、顔が隠れるように飛ばなきゃいけなかったりとか、
ね。おー、なるほど。
はい。
すごいよな。
そうですね。で、僕は、こう、まあ、体格的に割と小さかったので、
うん、
女性のスタントをやることも多かったんですね。
うん、
だから、女の子っぽく見せなければいけないっていうか、そういうこともしなきゃいけなかったし、まあスカートだったらこのパンツが見えないように飛ばなきゃいけなかったりとかですね、いろんなことを飛びながら考えなきゃいけないっていう感じがありますよね。
すごい。 なんか僕が聞いてると、それ、なんていうのかな。ほとんど滝行に近い、すごい修行に聞こえます。その状態で、だってもう落下してるときって、慣れてるとはいえ恐怖感ってあるでしょ？
そう
はい。
ですね。
ありますよね。うん。それも本当に実際に死の危険があるわけですもんね。
まあでも、なんていうんですかね、やっぱりこの安全対策もものすごく厳しくやりますので、もちろんそれで事故が起こってしまったら、法的にも責任問題っていうのが出てくるので、絶対事故は起こせないですよね、基本的に。なので、安全に安全の輪をかけてやっていくっていう感じなので、もうこれやって、まあ、家に帰れる確率は五分五分だな、みたいな、そういうこと世界ではないんですよね。だから、実際に映画では蒲田行進曲の、銀ちゃんとか言ってね、安落ちのああいう世界だったんですけど、実際にああいうことはないですよね。本当にその100%安全にできるというかですね、技術があればできるというところでのことをやっていきますのでね。
いやー、しかしそれだけでもすごいと思う。いろいろ面白いお話あって、でもせっかくこの流れなので、事故の時のお話伺いたいなって今思ったんですけれども。
ですね、やっぱりその事故がやっぱり僕の人生をその後ものすごく大きく変えてくれたきっかけにはなってると思うんですよね。ですけれども、まず、あれは青梅の方だったんですね。青梅の吊り橋、
青梅、吊り橋。
渓
浜
谷
川です
川
か。
渓谷とかあっちの方ですよね。
ははは。
渓谷がいっぱいあるところの吊り橋で、まあ、そこから飛び降りるっていう仕事をやってたんですけれども、まあ、その撮影で飛ぶときに、ちょうど隣、河原に飛び降りていく形になるんですけれども、まあ、こう上からこう大体目測でですね、マットの位置を決めるんですけれど、ああ、ここから飛べばあそこに落ちるだろうっていうところをね、で、大体そこに敷いてもらったりするわけですよね。ただ飛ぶ瞬間にですね、ちょっと川の流れ、隣の川の流れがさーっと動いてるのが目について、その錯覚でですね、ちょっと蹴り出す力を、飛び出す時のですね、力にちょっと誤ってですね、目測誤って飛んじゃったんですよね。そしたら、もう飛んだ瞬間に、あ、これまた外れるなっていうのが分かって、そういう時もやっぱり空中の間の時間をしっかりと覚えてるもので、とっても悲しい気持ちになりながら、地面に叩きつけられるのをいろいろ考えながら待ってた感じだったんです
そ
け
うなんですね。
ど。
時間にしたらもう数秒ですもんね。
そうですね。人の話だとものすごい勢いで落っこってきたっていうふうに言ってましたから、また下で待ってる人たちもですね、もちろんスタントの仲間たちが下でね、補助して、人間のやることだから50センチ1メートルこうずれることはたまにあるんですよね。その瞬間にこう外れたと思ったら、ちゃんと下の人間がパッとマットを動かしてくれたりするわけですよ。ただそれももう及ばないぐらいちょっと外れちゃった感じだったので、頭だけはちょっとマットに引っかかったんですけど、胴体から下は全部こう岩に叩きつけられた形で、もうその瞬間にちょっと激痛が全身に走ったっていうことだったんですね。
それも予想した通り、激痛だってことだったんですね。
そうですね。ただもう死ぬんだと思ってたので、
そうなんだ。
生きてるなっていうことはすごく分かったんですね。ただ今度は生きてる分だけちょっと失敗しちゃったっていうことがすごく恥ずかしくて、痛いというか、なんかその恥ずかしいとか周りに申し訳ないという気持ちの方がすごく立ってたのは覚えてます
なる
ね。
ほど。そうなんですね。その時の骨折が全身ってことですよね、だから。
そうですね。最初に運ばれて、で、割と元気で足の裏にも感覚があったので、最初意識は大したことないんじゃないかって話をね、ちゃんと受け身を取れてたんじゃないかっていう
途中
話を
立って歩い
聞いて
た
た
ん
ん
で
です
よ、
す
で
よ
も。
ね。ですが、やっぱり CT を取ったらもう腰椎の一番がまずぐしゃぐしゃに潰れていて、で、 その大きいところ、一番大きいところをまず見るので、
はい、
他の箇所、別に指先が後々折れてたりもしてたんですけど、その辺はもう全然無視してて、全然レントゲンも取ってくれなくて、実は入院して3ヶ月後ぐらいに、実はここもどうしても痛いんだけどって言ったら、ああ、やっぱり折れてたねみたいな感じでですね、だんだんこう、日数を重ねるたんびに新しい怪我のしてた場所が分かっていくっていう感じで、
なるほど、
最終的にじゃあ何十箇所よっていう感じで分かってきてるんですよね。やっぱり一番大きいのはその石柱を切って折ってしまった感じですね、
うんうん、
はい、で腎臓も、左か左の腎臓が損傷しちゃってたんですかね、
はい、うん、
まあ、それ以外にも多分内臓に相当ダメージを受けていたと思うので、
そうですよね、
うん、あとはちょっと表面に出てこないような障害は多数あったんだと思います。
うーん、肋骨側もバラバラだったんですか？
ですね、上背中から落っこった、まあ、肋骨も折れてたと思うんですけれども、うん、でも大体体ってどっか一番弱い箇所一箇所で集中して他のところをなんていうのかな、かばうっていう感じをするかもしれないので、割と広範囲には広がんない感じだから、おへそからお尻、足先っていうところが結構折れてたんですけど、そこから上、おへそから上の方はあんまり折れてなかったですね。
そうなんですね、
うん、
なるほど、うんうんうん、
そんな状況でした。
そうですか。それをどうやってそこから立て直してったっていう、
まあ最初、まあ、家族も呼ばれ、うちの母なんかも医師からも、この状態だと命を取り留めたことが良かったと思ってほしいと言われてですね、
うん、
それで、まあ、良くても下半身不随は免れませんって、一生車椅子ってことは確保してください。
肋骨一番ぐしゃぐしゃなんですもんね。
そうですね、うん、だったので、でこれがもう、4年前くらいかな、6年ぐらい前に1回も平成元年だったので、今だと25年経ってるんですけれども、はい、5年ぐらい前に1回ちょっと検査してみたら、やっぱりあんまり治ってないんですよね、骨。
あ、そうなんですか。
はい、割とぐちゃぐちゃのまんま、あ、同じ形で固まってる感じなんですね。
それであんなに普通もね、僕実際にお会いもしてるんですけど、普通に動いてるんですか？
そうですね、だから それも未だにちょっと、でどこも痛くないのって言われて、痛くないですっていうところで、ちょっと先生も首をかしげてる感じなんですよね、はい、やはりまず運が良かったのは、運ばれた病院がものすごく良かったってことがあったんですね、
はい、
で普通だったらですね、医師がすぐ手術をしてつなげるってことをやるらしいんですけれども、
はい、
足の裏に感覚がずっとあったんですね、
うん、
で医師からはこれが多分3日後とか1週間10日後に必ずなくなってくると、
うん、
で足の裏が動かなくなったりとか、触っても感覚が分からなくなったら即手術をしましょうっていう話をされてたんですね。
ほうほう、それがなんかサインっていうか、その、
う
ん、
そうですね、そうなったら手術しよう、
うん、
でもその感覚がある間はほっときましょうという話だったんですよ、
うん、
ほっといていいんですかみたいな感じだったんですけれども、
うん
うん、でもやっぱりいつまでたっても足の裏に感覚があって、指もちゃんと動かせてたんですね、
うん、
うん、そしてもうこれは固定して自然に治そうっていうことになって、その代わりちょっと、腰に枕を入れた状態で、全身固定した状態で動けない、寝返りもひねることとも一切できないような形にして、
うん、
ずっとその代わり固定だよみたいな形ですね。なんか拷問のような。
本当ですね。
うん。あとはほったらかしみたいな感じですかね。
痛みをその間はどうなんですか？
ですね、やっぱり最初の1週間ぐらいはものすごく痛かったですね。もうモルヒネがないと生きていけないっていうような感じだった
んです。なるほど。
はい。
うんうんうん。
うん、でも、まあ多分3ヶ月ぐらい、そうですね、退院した後もやっぱり歩いてると痛かったですから、
うん、
その間相当痛かったんだと思います。
うん、
今、
こんなに痛かったんだと思います。
覚えてないぐらいになってしまってるんですけど。
なるほど。 で、ずっとじゃあ固定するだけで、それ以上、まあ、手術とかもしないし、っていう
そうで
治
す
療なんですね、
ね。
それがね。
でね、熱が下がらなかったので、やっぱり内臓に損傷があるっていうことで、体中いろんなエコーをその上から取られたりとかして、で、腎臓にからやっぱり損傷してるのが分かって、でもそれももう、ほっとこうっていうことになってですね。で、出血してる分はなんか下から管を刺してですね、そこからタラタラタラタラ垂れ流すっていう感じで固定してさないですね。
もうちょっと想像、それだけでもしていますけれども。
ただやっぱりその中で少しずつこう気が狂ってきてですね、寝ても覚めても天井しか見れないものですから、
首もがっちり固定されてるわけなんですね。
そうですね、で、こう、お見舞いの方が来てくださっても、こう上から顔を覗いてくれないと、その方の顔が分かんないような感じ、天井のシミと、左右どのくらいですか、なんかベッドにこう柵みたいなのがあってですね、その外が見えなくなっちゃってるので、
そうなんだ。じゃあもうほとんど本当に見える
そう
ものっ
なんで
て
す
限られて
ね。
るんですね。
それでだいぶストレスがちょっと溜まってきて、
なんか、いちいち荒行な人生ですね。
そうですね。で、やっぱり医師が回診に来た時にちょっと苛立ってたのもあったんですけれども、ちょっと医師に当たったりとかね、看護師に当たったりとかして、でも俺の体だからどうでもいい、なってもいいから、とにかくこれほどいてくれと。それでもう一生ね、歩けなくなろうが何だろうが、もうこれ我慢できないって話をして、もう俺の体なんだから、ほっといてくれみたいなことを言ったんですね。そしたら、その先生が、自分の体じゃないぞと。あなたが死んだ時、この体は地球に返していくんだよ。地球からだから借りてるものなんだ。その地球から借りてるものを、あなたは仕事のためだかなんだか知らないけれど、こんなにボロボロにして、それで返して平気なのかっていうふうに言われたんですね。
なるほど。
それで、ちょっと怒りがそれで瞬間的にもう収まってしまって、で、その夜ですね、ちょっと夢だか現実だか覚えてないんですけれども、自分が自分の体にちょっと謝ってる姿を見たんですね。で、僕はこう泣きながら謝ってるんですけど、自分の体に向かって。
体が見えてる。
そうです。
全身が見えてるような感じなんですか？
そうですね。そうなんです
で、
よ。だ
それ
から
に
自
対し
分
て
が
もう泣き
二人い
なが
る
ら。
ような感じだと思うんですけど、
はははは。
で、泣きながら、仕事のためとはいえね、こんなに痛い思いさせてごめんなさいってことを泣きながら謝ってるんですね。で、もしもう治ったら二度とこんな仕事はしないから、許してほしいっていうふうに謝ってたんですよ。そしたら体が、いや、もう一回ちゃんと治すから、もう一回この仕事一緒にやろうぜって体の方が言ってくれたんですね。で、それからですね、その先はちょっと覚えてないんですけど、朝目を覚めてから、翌日あたりから本当にですね、小康状態だったのが一気にこう、骨がくっつき始めたっていうんですかね、回復し始めて、
それは検査とかを
そう
やっ
で
て
す
らっしゃ
ね、
るんです
そう
か？
ですね、1週間に1回レントゲン取っていくんですけれども、潰れてる骨がこう膨らまり始めたんですよね。それから今度、ある程度立てるようになったらギブスをつけて立っていくっていう作業になっていくんですけど、そこまでが割と2週間ぐらいで採寸できるぐらいまでなってきたんですよ。
むちゃくちゃなペースじゃないですか、それって。
そうなんですよね。だから、で、普通だったら後遺症というのが残るんですけれども、結果的に、今、そのままスタントマンとして復活できるところまで来ちゃいましたし、車椅子どころか、ピンピンして、今もね、生活できてますので、そこまで回復できるってことは、お医者さんも最初は予想してなかったと思うんですね。
普通のね、常識的な考え方で言ったら、もうありえないって言ってもいい話 ですよね、おそらく。
そうなんですね。それでまたこの仕事に戻ることができたんですけれども、やっぱりその時にですね、やっぱり体には体の意思があるっていうことをすごく分かったんですね、自分の中で。で、人間ってやっぱ生まれた時からずっと体と一緒にいるので、体ってやっぱり自分のもの、自分の思い通りに動いて当たり前のものっていう感覚にすごくなってると思うんですけれども、やっぱりその時にですね、やっぱり体に常に感謝しなきゃいけないんだなとか、謝らなきゃいけないんだなっていうことがすごく身に染みて分かったって感じだったんですね。
なるほど。
だからもしその時に僕は謝ってなかったら、多分体は元に戻んなかったんじゃないかなと思うんですよ。で、逆にその謝る気持ちがあったら、体は逆に3倍4倍に力をね、加えて返してくれるっていうか、なんかそんな感覚をその時に、
なるほどね、
得ることができたんですね。
自分自身が体とどういう関係でいるかっていう、
はい、でやっぱりいずれこの感覚とかを、まあ、たまに人に話したりとかもしてるんですけど、まあ、信じる人もいれば、
はい、
夢だったんじゃないの的な人もいますけど、でもやっぱりこういうことをやっぱりどっかで僕は人に伝えていかなければいけないんじゃないかなっていうことをすごく感じてたんだと思うんですね、潜在意識の中で。
なるほど。
なんか使命感っていうんでしょうか、それで徐々にですね、今度はこうアクション監督とかをやって俳優さんにこう指導していく中でも、やっぱりその体の作り方とかコンディショニングとかそういうことも合わせて教えていかなければいけないんですが、でもそのコンディショニングとか体作りを教えていく上で必要なことは、やっぱり体に感謝したり謝るってことを、ほんま教えなきゃダメなんじゃないかってことも思うようになってきて、それから今度はそういう職業の方だけじゃなくて、やっぱり一般の方とかね、そういう方たちにもこういうことを伝えていく仕事に就きたいっていう急に思い始めたんですね。それからやっぱりこのっていうかな、まあ一つのアクションの世界でずっとやってたんですけども、そこから今度普通の運動とか健康とかそういった分野のにも少しずつ興味が出てきて、そういうところで例えばちょっと体の不自由な方とかにも、やっぱりもしかしたらこういう感謝の気持ちとか、お詫びする気持ちとかそういったものが芽生えた、もしかしたら治るんじゃないかなみたいな、
なるほど、
でそういうことも含めて、指導していかなければいけないんじゃないかってどっかで思い始めたんだと思うんですね。それからやっぱりそういう、まあ、世界ってスピリチュアル系な考え方からも分かんないんですけれども、まあ世間的に通用するような運動療法ですとか、動指導ですとか、そういったものも興味があったので、どんどんその世間に通用するような資格もどんどん取っていって、そういう知識と合わせてそういうものをやっていこうっていうような形になってきたんだと思うんですね。
なるほど。その事故があったのは何歳ぐらいの時なんですか？
事故があったのは24歳です。中世元年ですね。
で、そこからそういう考え方にどんどんなっていって。
はい、
で、その間、いろいろなことを、まあ、多分研究されてきたわけですね。
そうですね。はい。で、この撮影の仕事の合間に、トレーナーの学校に通ったりとかしてですね。
は
い、資格を取ったりして、まあ、また勉強し始めたら面白いんですよ、これがまた。映画の撮影とかテレビの撮影も面白いんですけれども、それ以上にこの体の中の知らないことをたくさん、今までよくこんなにわか知識でやってたなっていうぐらいですね。やっぱり専門分野に入れば入るほど、これまた見聞が広がって面白いんですね。ターザンとか読んでこう自分がマニアックにこう教えてたのとは全然違うぞみたいな感じにな
るほど。
で、今度資格を取ると今度実際にそういう現場でやっぱりこう仕事がしたくなってきたっていうのがありますよね。それから一度ですね、少しこう社会貢献っていうものも少し見えてきて、今度だんだんこの、まあ、映画の撮影とかっていう撮影のことよりもそっちの方がなんか自分の中で大きいことになってきたんですね。それで一回ちょっとこの撮影のお仕事をやめてというかですね、まあ、一時休止といいますかね、してちょっと専門的にそっちをどんどんやってみようっていうふうに思って、それからいくつかのスポーツクラブと契約して、 そこでパーソナルトレーナーとして一般の方をどんどんどんどん数多くの方を見させてもらおうと思ってね、やり始めたんですね。
そうして、
はい、
今ね、やられてるのってバイオアスピレーションっていう独自のメソッドを開発されてるじゃないですか、はいはい、だからそこでの経験と、まあ、それまで学んできたことだったりっていうものが全部合わさって、それがバイオアスピレーションができて、
うん、はい、もうだいぶこれで30分ぐらいお話しさせていただいてるんですけど、
ええ、
実はそのバイオアスピレーションに行くにはまたもっと大きい事件があったんですね。
ほう。
やっぱりその時に、最初の事故で感じたやっぱりスピリチュアル的なことっていうのは、うん、やっぱりその体に謝ったりとか感謝っていう、うん、そういう気持ち、
うん、
でもそこまでだったんですよね。
うん、
でそこに宇宙とか地球とかそういったもののエネルギーとかっていうのはあんまりまだ意識はしてなかった、
ね。なるほど、
うん、ただ感謝っていうその気持ち的な問題、
うん
うん、そういうものが重要なんじゃないかっていうような感じだったんですよ。
うん
うんうん、でもですね、やっぱりそういう痛い思いをしてても、その感謝とかっていうことを偉そうに言ってても、はい、だんだんだんだんやっぱり感謝できなくなってくる自分がいたりなんかするんですよね。
お
お。それで平成23年かな、2011年。
はい。
震災がありましたよね。
はい。
はい。それをきっかけに、
うん、
僕は恵比寿にいたんですね、震災の時に。
はい。
で、恵比寿もかなり揺れてました。
うん、
で、その時、まあ、電車が止まってしまったので、歩いて、うちは四ツ谷の方だったんですけど、うん、そこまで歩いて帰ったんですけれども、
はい、
帰った時にですね、ドアノブに手を伸ばしたら、手が真っ黒だったんですよ。
え？
手の甲が、両方とも。
ほう。
カラスみたいな真っ黒。
え、本当に色として、物理的にっていうか。
うん、そうです、そうです、そうです。
なんすかそれ。
自分でもちょっと怖くなって、でも病院に行こうとしても病院全部閉まっちゃっててどこも見てくれなかったんですね。
うん。
うん、で、若干2、3日後にこう収まってはきたんですけれども。
2、3日ずっと真っ黒だったんですか。
そうですね。ただ今度他の部分がだんだんだんだん具合悪くなってきて、
ええ、
結局病院に行った時には、
はい、
栄養失調っていう診断を受けたんですね。
栄養失調。
はい。
ほう。
で、まあ、とりあえずちょっと入院しましょうと。
ええ。
うん。で、やっぱりこの、なんていうか、真っ黒い、どのくらいだろう、皮膚の、まあ、かなり深いところが黒いって感じなんですかね。だから表面をいくら洗ってこすっても落ちない感じ。
ほほほ、怖。
結構、深い部分だと思うんですけどね。そこがこう黒くなってくるような病気だったんですね。
なるほど。
うん、で、髪の毛もガバッと抜けて半分ぐらいなくなっちゃってましたし。で、目も開かないぐらいに腫れてしまってたりとかですね。ちょっと外歩けないような状態だったので、まあ即入院して。それで栄養失調で、で、今度栄養失調から今度肝機能障害に入ってって、
ええ、
で、そのアルブミンっていう数値、その体のタンパク質を表す数値があるんですけど、それがもう徹底的に低いと。で、どんなに食べても点滴してもそれが上がってこない。
うん、
でそれによって肝機能がどんどん下がって、リンパ球の数とか、
うん、
白血球の数がどんどんどんどん減ってってしまったんですね。
血
小板が体の中のこの免疫機能を司っているものがどんどんどんどんなくなっていっちゃうっていう
病気
なんですね。で、まあそれでも多分入院すればちょっと寝てれば治るだろうなみたいな感じを思ってたので、そんなに深刻には。でも深刻だったんですけどね。
いや、深刻でしょ。それだってそんな病気ないんでしょ。
はい、ないんですよ。
ないですよね。
はい。
うわ。
やっぱり抗生剤とかも飲まされましたけど、やっぱり、なんていうんですかね、その、飲める量に限界があるので、長くても1週間しか飲めないっていうので、1週間飲んでも変わらないからもう飲めませんねっていう感じで、じゃあどうすればいいのみたいな状態だったんですね。でもやっぱり僕はその平成元年に大事故をやって復活してるっていう経験があるので、
はい、
きっと今回も何かドラマがあるぞってどっかで思ってたんですよね、うん、これは何かあるって思ったんですけど、 でも最終的にですね、本当に自分が今度指を曲げようと思ってももう曲がらなくなってくるし、もう施しようがないっていう状態になってきたときにですね、もう医師からこう、まあ、最後通告というか手の施しようがありませんという。
それそこまで何日ぐらいかかってるんですか？
ですね、始末の1ヶ月と10日ぐらいですね。
おお。その間、はい、徐々になんか、
そうです。
どうにもならなくなっていく。
自分でももうこれダメだと、
うん。
やっぱりこういう形でもう死んでいくんだなっていうことは、もうその時覚悟してたんですね。
ほ
う、
うん。
それでその時はまだ Facebook はやってなかった、Twitter っていうのがあって、Twitter、はいはい、で結構衣装を投稿してたんです。で、今までお世話になった人に、
うん、
イニシャルで、
うん、
お世話になりましたとか、
うん、
あとは、こう、遺書的なものをいろいろ書いて、ただもう、それしかもうやれることがなかった感じだった。
じゃあ、どうにか指ぐらいは動いて。
そうですね。携帯でカチカチカチカチ打ってましたね。で、そんなツイッターを打ってた時に、
はい、
やっぱりこの辺のドラマは結構、僕もその時パーソナルトレーナーをやってて、
はい、
お客さんも皆さん急に病気でできなくなりましたってことを言った時に皆さん心配してくださってたので、うん、結構その僕が遺書みたいなのを書いてるツイッターを皆さん読んでくださってたんですよね、
うんうん、
でも全く全然知らない方がある日そのメッセージで宇宙のエネルギーを受け取ってほしいっていうメッセージをくださったんですよ。
おお。
それで最初はちょっと気持ち悪いなと思ってお断りしたんですけど、うん、やっぱりその何回かいただいたメッセージがすごく、あ、いい方だなっていう感じはしてたので、まあどうせもう後先ないし、
うん、
お金もいらないっておっしゃってるので、
うん、
受けてみようと思ってね、はい、受けてみたんですね。
ただそれはその方が何か宇宙のエネルギーを斎藤さん
に。そうです、そうです、そうです。
降り注ぐように。う
ん、はい。
なんかしてくれるっていう、
遠隔ヒーリングっていうんですかね、うん、
なるほど。
実際に僕は親族以外は面会謝絶みたいな感じだったので、
はい、
一般の方がお見舞いに来られても会えない状態だったんですね、うん、その時は、うん、だったので来られてもお会いすることできませんしって話をしたら、うん、いやこちらから送るから大丈夫ですってこと で、
うん、
で僕はそういうものにはもう全然怪しいなとばっかり思ってたので、
はい、
信じてなかったんですけれども、まあ、その頃はもう我が身も我らにもすがる思いのもあったんだと思うんですけれどもね、
うん、
受けてみようと思って、
うん、
じゃあお願いしますってことで10時半から送りますから30分受け取ってくださいっていう話だったんですね。
ほう。斉藤さんの側は受け取るぞって決めている。
そうですね、その時にただ、うん、眠っちゃうといけないけれども、うん、それを言うエネルギーを受け取るっていう気持ちでただ何もせずにもっと、うん、出てくれればいいっていう話だったんですね、うんうん、でその日まあ、医師の紹介で代替医療も考えた方がいいってことは言われてたんですけども、
はい、
気功の先生が来てくれてて、
はい、
でその呼吸法でね自分の悪いものをこう吐く息で出して、うん、吸い息でいいエネルギーを吸うみたいな呼吸法があるかってことで教えてくれて、
うん、
まあ、それを少しやりながらそれを受けてたんですけれども、
うん、
結局何も感じずで終わってから、うん、僕はメールでまあ何も感じませんでしたっていうメールを出したんですね、
うんうん、
そしたらやっぱその方が、
うん、
確実にエネルギーは入ってますから、
うん、
大丈夫ですって、感じる感じないはそんなにね問題ではないって、ただあなたは吸う息でいいエネルギーを入れて吐く息で悪いものを出すってことをやってますよねっていうふうにメールで書いてあったんですね。
ほう。
でそれでちょっと青ざめて、
うん、
でもしそれをあなたがもっとそれがやることによって効果があるんだって自覚してやったらもっと効果は出ますよって言葉に添えられてたんですよ。
すごいな。
それで僕はちょっとねびっくりしたんですね。ただ、まあ、それで体のね調子が良くなるわけでも何でもなく、ただその晩はぐっすり眠れることができたんですね。
へ
ー。ただやっぱりもう本当に全身リウマチのような激痛で、
うん、
トイレに起きるのにもう30分ぐらいかかるんですね、うん、
痛くて、
うん、10センチ体を動かすんでも激痛が走ってるので、
もう
ちょっとずつしか動かせないんですよ。
うわ。
で、うん、ただ 次の日の朝トイレに行きたいなと思って起きたら、なぜかそのまますっと寝ぼけ眼で立ててて、いつの間にかトイレにスススッと行って無意識のままもう用を足して、鏡の前通ったあたりで、あれそういえばスッと立ててると思って、我に返って、なんとなくあの顔色がいいんですよ。
ほ
そしたら看護婦さんが通りかかった時に、あれ斉藤さんすごく今日顔色がいいんだけどっていう話をしてくださった時に、もう僕の中で、もう体の調子が何ともないので、いや治っちゃったかもしれないって話をしたら、そんなバカなって話でですね、でもあのもう主治医の方がすぐ血液検査しましょうってことで、でまあ一般の血液検査は割と結果が出るのが早いんですけど、それで数値が全部元に戻ってたんですね。
そうなんだ。
はい。それで、
マジな。
でこの血液検査の結果で1週間後ももうこのままだったらもう退院させざるを得ないねっていうぐらいのお医者さんもびっくり状態だった感じですかね。
お
でも実際には3日後に退院になりましたので。
すごい。
そうですね。でもそれから、この宇宙のエネルギーってなんだろうと思って、これも自分もできるようになりたいってすごい思ったんですね。
あ
だからこれを追求し始めて、まあ、ヒーリングの世界、
はい、
いろんなところを習いに行ったりとかして、
はい、
そのうちに今度自分でもこう、またそこからもいろいろ習ったりとか、いろんな人のアドバイスを受けたりとか、いろいろ騙されたりとか、いろんなことがありまして、ちょっと割愛させていただきます、はい。はい。それからですね、やっぱりこの、今までの経験を全部合わせたものを、でやっぱりあの全てが必要なんだなっていうことが分かって、しかもこの宇宙と地球と体っていうのはしっかりとつながってるんだってことがしっかり分かったんですね。やっとこの番組に合うような話題に40分過ぎた頃からなってきたって感じです。
いやいやいや、ここまでの壮大な前置きがもうものすごい面白くて、あの、はい、ありがとうございます。そこでも本当に、なんていうのかな。体のことやられてる方ってたくさんいても、体、地球、宇宙って言ってるのは僕初めて聞いたような気がしますね。
あ、本当ですか。
宇宙と体とか、
うん、
は言ってる人いるかもしれないし、地球と体とか言うかもしれないけど、いつ言ってるって初めて聞いたような気がするな。
そうですね。僕もだからあんまり宇宙ってなんか SF チックな感じがして、あの、宇宙って言葉から来るイメージ。
あはは。宇宙って言うとなんか星空が見えちゃう感じですもんね。
そうですね。で、宇宙船が飛んでいるような感じ。
うん。
だから宇宙戦艦ヤマトとか、やっぱりそっちの SF チックなイメージがすごくある感じで、UFO がいるんじゃないかとかね、宇宙人がいるんじゃないかっていう。なんかそう、それがちょっと空間的なイメージっていうか、空間っていうかもうエネルギーって感じですかね。そういう感覚に変わってきましたね、
子供
からの宇宙のイメージが。
うん、
で、やはり体ってですね、あの、生まれた頃からずっと食べてきたものでできてるんですよ。頭の先からこう足の先まで、
はい、
先までね、全部今まで食べてきたものが材料になってるんですよね。でもじゃあその食べてきたものって何かっていうと、やっぱりそれ全てこう地球から生まれてきてるもの、
まさに
地球から発生してきてるものなんですよね。っていうことはやっぱりその地球を食べて自分になってるようなものじゃないですか。っていうことは自分の体も地球でできてるっていうことですよね。で、やっぱりその地球を育んでるものにはやっぱり宇宙のエネルギーもあるし、やっぱり太陽の力もあるでしょうしね。その引力みたいなもの、そういったものっていうのも
あるの。大いに働いてますね。そうですよね。
で、やっぱりそういうエネルギーがでもね、人間の体を動かしてるってことが少し分かってきたんですね。
なるほど。
だから、あの、今体調の悪い方とかですね、変な病気になってしまったりとか、でよくあの平さんだとそれが心の問題とかね、あの過去性の問題とかいろんなものがあるんですけれども、実際にその宇宙からのエネルギーとか、地球からのエネルギーっていうのを受け取れなくなってるっていう原因が一個あるなっていうのはすごく如実に分かってきたんですね。 もちろん感情とかそういったものもあるんですけれども、やっぱり心の問題が体に反映してたりとかもあるんですけれども、でもその心の問題が崩れていくのも、一つやっぱりその地球のエネルギーから離れていっちゃってるってことがね、一つ原因かなっていうことが分かってきて、ここをつなげていくアプローチっていうのは、あんまり他の方やってる方いらっしゃらなかったんですね。で、やっぱヒーリングの世界に入ってよく思うのが、やっぱ心と体と魂を統合するとか、そういう言葉ってよく聞くんですけれども、そういう方を見るとですね、体がボロボロだったりとか、結構ですね、言ってらっしゃることと、ご自身のお体が全部違うなってことを結構感じたりもしてたんですね。
結構ありますよね。
まあ、そうす。なので、やっぱりそこをやっぱりしっかりと、なんていうのかな、つなげていく。で、つなげるためには今度、自分の体に感謝したりとか、食べるものに感謝するってことを超えていくと、地球に感謝したり、宇宙に感謝したりとか、やっぱり同じ地球でできている他の人っていうのもみんな、やっぱり地球なわけだから、地球のある一部には感謝するけど、この人には感謝しないっていうわけにもいかなくなってくるっていうのが分かってきたんですね。
面白いし、すげえ僕好みな話です。
なので、やっぱりそういうところからつなげて、やっぱりこう、いろんな方の体を見ていくと、やっぱり改善がすごく早かったりとか。で、今こういったことをね、すごくお医者さんとかも、研究してくださってる方もたくさんいらっしゃって、
ああ、そうなんですか。斉藤さん
そう
という
い
一緒
方、
にってこと？
そういった歯医者さんですとか、医療機関とか老人ホームとかでも、もう来てやってほしいということでですね、やらせていただいたりもしてますし、今日も一件また新しく、まだ本決まりじゃないんですけど、ちょっと大きい病院ができるんですよね。その中にも今から入ってほしいっていう話が今日また一件来てるので、やっぱりそういう医療機関の中でもですね、こういったことをやっていくってことがですね、だんだんメジャーになっていくといいかなっていうふうに思ってるんです
素晴らしいですね。そうですか。ど
ね。やっ
んどん
ぱり
と今、理解者が広がってってるんですね。
そうですね。なので、やっぱりこの西洋医学だけでもどうしてももう問題解決にならない部分っていうのがすごく多いんで、
そうですよね。
で、やっぱり医学ではわからないことが多いと。やっぱりそういうものが関わってるとしか思えないっていうことをおっしゃってくださってるお医者さんもたくさんいますね。で、そういう方の話も聞いたりとかして、でもなかなかそういうヒーリングっていうものを認めたとしても、なかなか病院の中ではやりづらい。あと医師会の問題とかね。そういった問題があって、この医療科目の、診療科目の中になかなか入れられないっていう問題がね、結構あるみたいなんですよね。
そうですよね。
で、今はなんかお医者さんたちも、そこで携われる医療機関とは別の機関を作ろうみたいな話が今盛り上がっていて、要するに病院とか、医療施設っていうふうに名乗ってしまうとできる診療が限られてしまうので、逆に言えば医師も通えて、ヒーリングとか、スピリチュアルとかカウンセリングとか、いろんな治療科いらっしゃいますよね、東洋医学にしてもね。そういう方も本当にいい方たちが集まってですね、一人の患者さんが一番いい、治療方法を見出せるような施設をみんなで作っちゃおうよみたいな話が出てて、で、そこからまた病院に運んだ方が良ければ、病院にこう紹介状を持って行って、
素晴ら
そういうことが
しい。
分かる人のところで、その人が本当に最善の治療ができるっていうようなインフラを作ろうっていう話になっててですね。これはちょっと新しいかなと思って今楽しみにしてるんですけどね。
いや、素晴らしいですね。
ただやっぱりこの、その、そこで今問題になってるのが、何もない今、この平和なね、日本、平和な地球、世界情勢っていうような状態だったら、こういう話ってものすごく素晴らしいって思えるし、どんどんどんどん進めていきたいっていうことがね、すごく、僕も楽しみにしているんですけれども、 やっぱりこの震災以降ね、原発の問題とか、
はい、
うん、それが再稼働とかね、
うん
うん、政治的な問題もあるんだと思うんですけれども、うん、それ以前にもう放射能が今福井市からどんどん漏れてるっていう問題があって、
はい、
でこの汚染っていうものに今ちょっと無視できないかなっていう状況がすごく自分の中に現れてしまってるっていうのは確かなんですね、
うんうんう
ん、本当はちょっとそういう状況がなければ、
はい、
もうこの道にまっしぐらに行こうというところまでが来てたんですけれども、
うんう
ん、でやっぱりそれに気づかせてくれたのが、はい、やっぱり山本太郎さん、
うん、
ってい
う
かなと思うんですね、うん、今だからこの地球の環境問題というのはものすごく危機を感じていて、たとえ何年後かにそういういいインフラを作ろうとしても、
うん、
2年後にもう住めない地球になってたらもうしょうがないんじゃないかっていう、うんうん、今その問題を考えなきゃいけない時みたいなことがですごく今入ってきてて、
うん、なるほど、
それがちょっと目の上の炭鉱かなっていう感じをすごくしてるんですね。
まあ本当にね、そのぐらい切迫してますよね。
うん、
その日本も、
うん、
一歩間違ったらいつでも住めなくなっちゃうぐらいの状況にあるわけじゃないですか。
はい。
うん。
なのでやっぱり、それをどうやって解決していくかっていう、まず解決するには。うん、解決も何もまず今の現状を知るってこと、
うん、
まずそれが一番大事かなって僕は思うんですね、
うん
うん、ただやっぱりそれを政府やマスコミが隠してるってこともすごくよく分かってきてるし、
うん
う
ん、
それによってこうもう収束したっていうね考え方をこう日本人に打ち付けたりとかして、うん、で普通に社会活動してて平気ですと、
うん
うん、まあ、直ちに影響があるものではないからということでね、
はい、
財を立て直そうという動きがあるんですけれども、うん、その陰ではで僕もそっちにこう騙されてた、
うん
うん、感じだったと思うんですよね、
うん、
でも縁あってですね、彼のサポートをするようになってから、
はい、
すごく深くそこへ辺の陰の部分を見たり話を聞くようになって、
うん
うん、このまんま素直にこうそちらを見ずにですね自分の夢とか仕事に向かって、
うん
うん、邁進していける状況じゃないなってことがすごく今感じてると思います、ね、
うんうんうん、そうですよね。
でやっぱりその直接被害に遭われた方、
はい、
避難されてる方にしてみたらものすごい重要な問題かもしれないけれども、うん、東京だってそんなに離れてるわけではないんだけれども、
うん、
やっぱりこれだけ離れてしまっていると、
はい、
直接そういう人たちと触れ合わない限り、
うん、
マスコミでもこう報道しない限り、
うん、
本当のどうかな危機っていうのは感じないように操作されてるんだなってことがすごく分かってしまったんですね、
うん
うん
うん、いやなかなか本当に見事ですよね。見事っていう言い方でいいのかよくわかんないけども、
はい、
僕も震災まではすっかり騙されてたチームで、騙されてたっていうか気にしないでいられたっていうかね。
ですね。だから知ろうと思えば知ろうとする人たちがどんどんどんどん増えていったら、
うん、
多分隠しきれるものではなくなってくるんじゃないかなと思うし、
うん、
今もポロポロポロポロいろんなところでその方がもう暴露し始めたりしてるんですよね、うん、多分隠してる方も辛いんだと思うんですよ、
はい、いやそうですよね、
うん
うん、
やっぱり人であればやっぱり良心っていうものもあるだろうし、
うん
うん、やっぱりそういう今度ただやっぱりそれを知ろうとしない人たちが多いから隠せてしまってるっていうところもあるかもしれないし、
うん
うんうん、でもやっぱりその現実を一回ですね知るってことがものすごく今僕は大事なんではないかなってものすごく感じてます、
うんうん、
それで今いろんな、まあ、ご縁のあった NGO の方とか、
はい、
ジャーナリストの方とか、
はい、
いろんな方からこう情報を聞いたりとかして、またそういう方のね集会とか講演会にも顔を出すようにして、
うん、
じゃあもう実際にそこで測ってるデータこんなすごいんだことになってるんだっていうようなね数字をたくさんこう、うん、事実を知ることができて、
うんうんうん、
すごくこう驚愕して、
うん、
うーんやっぱりそこを避けて通ることはできないんだなっていうふうに自分の中で今思ってるところなんですね。
うん、じゃあ今その先ほどのね統合的な、はい医療センターっていうかそういうものを作るっていうのはちょっと一旦保留に
していやでも保留というかですね
それはそれで長手があって
はい、
はいうんでまあ、それはそれとしつつってことなんですね
で、
うん、
はいでこれは最近気づいたことなんですけれども、
はい、
これは今までの講演とかでも話をしてなかったんですが、
ええ、
やっぱりですねこの僕はじゃあその謎の病気になったその病名っていうのは何もついてないわけですよ
はい
はっきりとしたことは分かんないんですけども、うん、どうもその症状を見て今いろんな方があの原爆でね被爆した話を聞いてもまさにね原爆症なんですよね症状が
今
思い出すと
そうなんだ
髪の毛の抜き方といい、うん、肌が黒くなり方といい、
うん、
その白血球が減っていくリンパ球が減っていくとかっていう症状が
いやなんかちょっと似てるなと思いながら聞いてたんですけれども、うん、
それにちょっとね最近気づくかされたんですね。
ほ
ーで、
うん、
それが逆に言うと一晩のなんかヒーリングで元に戻ってるんですね、
うん、
それを見せられてるんですね、
う
ん、
なるほど、
うん、
なるほど
そうすると、うん、例えばこの体験をさせられたのが何かってことを今考える、うん、この辺はちょっとあのこの番組だから言える世界ですけどね、
はい、
あのもしかしたらあの最終的に救えるのはこのエネルギーワークというか、
うん、
このヒーリングとかこういったものがですね、うん、ものすごく功を奏するんじゃないかなと、
うん、
もう医学医療では何もできないようなところがもしかしたらそこを突き詰めていったらもしかしたら突破口があるんじゃないかなっていうのはちょっと感じてるところでもあるんですね。
なるほどね。
うん、ただこれを世間に浸透させていくのはものすごく勇気がいるし、
うん、
まだ何の確証もないし、
うん、
うーんその辺はね医師の方に話をしても、
うん、
うーんそのまあこれが原爆の原爆というかね、
うん、
あの放射能の影響でそうなったっていうことの、確証もないですからその辺はなかなか堂々とそれを検査して進めていくっていうことは難しいかもしれないんですけどね、
うんうん、
ただ自分の中ではすごくぴったし一致してるんで、
う
ん、何かこういったものがもしかしたら人類が生き延びるためのヒントになってるんじゃないかなっていう気はすごくしてるんですね。
そうですね、直感としてはそういうところにつながってきますよね、
うん、そうなんですね、
うん、
特にこれはスピケのあの番組なのでその辺をちょっとお話ししてだからやっぱりそういうこと頑張っていらっしゃるあのセラピストの方もたくさんいらっしゃるし、
うん
うん、もしかして真摯に、ね、進めてっていただけたらあのものすごく価値のあることを、
うん
人類にとって価値のあることをやってるんではないかなっていう気もすごくしますね、
うんうんうんうん、そうかそんな風に今つながってきてるんですねそこが
そうなんですよここはつい最近
最新情報ですね
はい先月だったらここは気づいてなかったですね、
うん、先月だったらだって山本太郎さんの
そうですね
とも
真っ最中だったと思うんですけども、
ねそうですね、
やっぱり終わってから今度その要するに原発と原爆ってまたちょっと違うものだと思ってたんですけれども、
うん
うん、でもやっぱりですねあの原爆2世の方、
うん
そういうような方 の, あの治療も何回かしたことあるんですね、
うん、
で脊柱っていうかもう、まあ、もうやっぱ生まれた時から少し変形して生まれてきてしまったりとか
ははははは
そういう方も確かにこうあの来られたりもしてたんですけれども、うん、でも多分そういうことがこれから福島の影響で、
うん、
2世代あと3世代あとにもそういう体で生まれてくる人も出てくるんだろうなっていうこともねすごく今思うようになったんですね。
うーん、う
ん、でちょうど時期的に、うん、選挙が終わってから今度原爆のね広島長崎っていう問題に直面させられるようなちょうど8月の時期に差し掛かって そっからやっぱり一つに繋がってきたっていうこともねすごくあるかなと思うんですよね、うん、
そうか。明日はね、終戦記念日ですしね。
そうですね。
うん。
うん、で、やっぱり山本太郎と一緒にこう、全国の比例でこう立候補されてた、福島の双葉町の町長さん、元。
うんうんうん。
井戸川さん、
はい、
はい、やっぱり選挙演説、太郎君と一緒にやってた時もあったんですね。
ああ、そうなんですか。
うん、でも、うん、やっぱり聞いた時に、やっぱり選挙演説で嘘はつけないですから、
うん、
これ犯罪になってしまって捕まってしまうのでね、虚偽事項は言えないので、
うん、
でもやっぱりその町長がもう、政府も東電も東北電力も、みんな8日前から津波が来ることは分かってたってことをずっとおっしゃってるんですね。
ほう。
でもそれを伏せたっていうことをずっと演説でおっしゃってるんでしょ。
うん。
そうすると今度やっぱり自然には勝てないとかっていうレベルで考えてたものが、
うん、
ひょっとするとこれ人災ってことにも今度思いを巡らせなければいけないような状況にも今なってきてますしね。
うん。うん、
先日の8日の地震速報も、
はい、
やっぱり震度7、8が出るっていうようなところで全く来ないっていうのはどうなんだろうってことも少し考えてしまいますよね、やっぱりね。いろんなことをこう疑ってしまったりもするんですけれども、だから自分の中でやっぱりこう疑問がすごくたくさん生まれてくる、
うん、
やっぱりそれを早くこう真実を知りたいってことがすごく多くなってきてるんですよね。
うん、
でやっぱりそれを知るには本当にこうたくさんの人がそれに興味を持って、それだけ多くの人がですねどんどんどんどん追求していくってことをしないと多分真実は分かってこないんじゃないかなっていう気がすごくしてるんですけれども、
うん、
だから本当の人の健康に携わる仕事をしていて、最終的にその本当に人の健康を取り戻すにはそこまでやらないとダメなんだっていうのがすごく遠い話というかですね、
うん、
大きな話に今自分の中ではなってきてしまってるのが事実なんですよね、
うん、いやーでもね本当にそうなんだろうなって思います。僕もカウンセリングの仕事しててやっぱ地球とどうつながるかみたいなところを放っておいてたら全然こう本質に触れられないんですよね。
うん、
うん、
なので、ね、二子さんもこれからどういう、まあ、スタンスはスタンスであるんでしょうけれども、うん、やっぱりだんだんこの自分の中の問題として、
うん、
多分大きくなってきてるだろうし、
うん、
去年よりも一昨年よりも今年の方が、やっぱりそういうものの占める割合が増えてくると思うし、
うん、
やっぱりそれに対して少し行動もね、変えていかなきゃってことも、
うん、
考えていくんじゃないかなと思うんですけども、
うん、
やっぱり心配だとも思いますしね、皆さんね。
うん、そうです
ね。特にね、お子さんをお持ちのお母さんとかもすごく今回太郎さんのボランティアに参加されてて、
はい、
自分たちよりもその子供とか孫とか、
うん、
やっぱり未来の子供たちがすごく心配っていうことをね、
うんうん、
やっぱり自分のことをだけを心配されてることはあんまりこう参加されてない感じで、
なるほど、
やっぱりまあ、世の中に自分だけ良ければいいというね、考えの方もまだまだたくさんはいらっしゃるんではないかなと思いますけど、
うん
うん、でもやっぱりそういう人たちがたくさん集まってきたっていうのがものすごく今回の出会いとしては良かったですね、
うん、で本当に幸いのことに増えてきてますしね、
うん、
実際の人口としても、
はい、で僕なんかがそういうことをこう Facebook で訴えかけたりとか投稿したりしても、やっぱりそこにこう攻撃が来たりもしてるので、
うん、
結構やっぱりその辺もねすごくシビアというか怖いなっていうのをね感じたりもしてますけどね、うんうん、でもやっぱりそれにはやっぱりみんながそれに立ち上がればやっぱり数の原理じゃないですけれども、
うん、
やっぱり少しでも多くの人に、僕もやっぱりこの 2、3 ヶ月ですからねそれに気づいたのは、
うんうん、
だから多分こういうことを訴えていけば気づいてくれる方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思って、
うん、
やっぱりこういうことを伝えていくってことは努力してやっていきたいなと思ってますけどね、
うんうんうん、そうですね、うん、伝えるっていうのはね本当に誰でも ごく身近な人に伝えるっていうことだけでも、そのパワーってものすごくありますもんね。
そうですね。多分やっぱり、そこまでひどくないでしょうっていう感じで思ってる方とか、やっぱりひどいって分かってても、そこまで思いたくない方がものすごく多いんだと思います。で、そこにフォーカスしなければ、今の今日の仕事を頑張れるし、やっぱり不安の要素を頭から消したいっていうのもあるでしょうしね。ただやっぱりそれをやってて、本当に取り返しのつかないことになるんじゃないかなって気持ちの方が、僕もどっちかっていうと、その楽観的な考え方を持っていたので、でも今はやっぱりそっちをどうしてもしっかりと見ていかないといけないんじゃないかなっていうのはすごく感じてるとか、まあ、とても苦しいところでもあるんですけどね。
いやー、ここはでもまたいろいろ今後も喋りたいとこですね。
そうですね。なのでちょっと帰ってもいろいろ話してしまったので収がつかないかもしれないんですが、
めっちゃついてますよ。
あ、本当ですか。大丈夫ですかね。
僕が思ってた設計図よりもはるかにちゃんと収がついてて、
あ、そうですか。
すごく、良かったなって今思ってたんですけれども。
やっぱり仕事で頑張るにしても何にしても、まず地球がちゃんと安全で住めてこそじゃないですか。その上にある人間の幸せだと思うので、
いや、
そこ
本当
の
です
大
よ。
前提が崩れてしまったら、もうこの先の努力とかっていうのは意味がなくなってしまうかもしれないっていうふうに思ってしまうんですね、どうしても。
そうですね。
やっぱりそこを無視してはちょっといけないかなっていう感じがね、すごく今は僕の中ではしてるかなっていう感じです。
そうですよね。
まあ、今週も少しそういう集会に少し出て、いろんな方のお話を聞ける機会もあるんですけれど
ああ、そう
も、
なんですか。
本当にいろんな専門家もね、立ち上がってくださってる方もたくさんいらっしゃるし。
そうですよね。やっぱ、本当にね、なんていうのかな。そういうことに意識が向いていて、なおかつ自分の持ってるものを差し出そうって思ってる人が、すごく増えてきてるなと思うんですよね。そこは僕にはすごく希望の持っててるところではあって。まあ状況的には全然楽観できないですけれども。
ですが、だから今はね、そこを半分気にしつつ、半分自分の夢も追いかけつつ、で、少しでもね、苦しんでる方のお手伝いができればいいかなとは思ってますけどね。
ですね。いやー、あっという間に23時を回ってしまいましたけれども、いやー、すごく、いろんなお話できてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
斉藤さんの、バイオアスピレーションだったりとか、トレーニングだったりとかって受けようと思ったら、どうやって調べたらいいですかね。
カタカナでバイオアスピレーションで検索していただくと、
紹介が
ホー
出
ム
て
ページ
く
が
る。
出てくると思いますので、そちらを見ていただければ一番わかるかなと思いますね。
体と地球と宇宙のつながりで、心と体と魂のつながりであるところを全体を見ながらやってくれるっていう
そう
こ
で
と
す
ですよ
ね。
ね。
バイオっていうのを一応名前つけたんですよ。バイオは一応生体っていうかね、生きてる体。で、アスピレーションは向上させるとかって意味だったので、まあ、それをくっつけて造語で作ってみたんですけども、だからもうちょっと大きい意味があるかもわかんないですね。
確かに。なるほどね。バイオっていうのが個人のバイオじゃないかもしれないですね。
そうですね。
もう本当に地球としての自分、あるいは自分の形を取った地球をアスピレートするっていうか。
そうですね。
いや、面白いな。やっぱそう、素晴らしいですね。素晴らしい。斉藤さん、他にも何か告知とかあれば、ぜひ、イベントとか、そういうものってあります？ 斉藤さんの話はもっと
久しぶりにですね、久しぶりに、実はその、11月に公開する、
うん、
劇場公開映画をですね、
う
ん、ちょっとまたアクション指導しに行ってきたんですね。それが11月の6日に東映系で公開のルームメイトっていう映画があるんです。
うん、
これね、久しぶりに昔からお世話になったスタッフに声かけていただいて、映画やってみませんかということでですね、
うん
うん、やらせていただいたんですけれども、
うん、
これもそんなに今抱えているお仕事をそれほどこう迷惑をかけることもなく、
うん、
うまくそう両輪を回してできるちょうどいいタイミングの仕事だったのでさせていただいたんですけどね、
うんうん、
主演が北川景子さんと深田恭子さんの、
うん、
まあ、女性がちょっとルームメイト同士なんですけれども、最初は仲のいいはずだったのが実はみたいな物語なんですけれども、
ほうほう、
それがちょっと公開になりますので、もしよかったら見ていただければなと思うんですけども、やっぱりこれもねちょっと意味があって、今思うとですけども、
はい、
一応映画の仕事も一生懸命やってたので、
はい、
一応ピリオドもしっかりと打ったらっていうメッセージだったのかもしれません。
おお。
多分これからこういう状況になってきて、
うん、
僕はもう本当にそういう活動をメインでやっていかなければもしかしたらいけないようなことにもなるかもしれないし、
うん、
うーんっていう部分もあるし、
うん、
いろんな意味でもしかしたらその映画のまあ、ローリングテロップとかでですね、うん、僕の名前を見るのは多分もしかしたらこれが最後かもわかんないですね。
そんな感じの何かを感じるところが。
そうですね。なんかね、今までこうお世話になったもので全部収集をきちっと打ってってるような感じかなっていう気もしたんですね。
おー、そうですか。
もう結構その映画界にも自分は長い人生の中のかなり長いウェイトでその仕事に携わってたので、はい、
うんうん。
うん、でやっぱり気にかけてくださってる方もね かなりいらっしゃったし、すごいたくさんの絵もいただいたので、
うん、
うーん、そういう意味ではなんかそういうものもあったのかなみたいな感じかな、
うんうん、
っていう気もしてますね、う
ん、なるほど。11月公開ですね。
そうですね、はい、
ルームメイト、
はい、
はい。僕の方もちょっとだけ告知させていただくと、この後いくつかイベントがあって、今特に力を入れてるのがお金に関するセミナーなんですけれども、9月1日はもう満席なんですが、まあ、その後も、9月の末からですね、お金の使い方、今お金のワンデーのセミナー、毎回満席でずっと来ちゃっててですね、お断りしてる方いて、
も
し、
ね、
これはなんかね、僕も使命感持ってやってるし、皆さんもそれにすごく応えてくださっててですね、
はい、
この、今のお金に支配されちゃってるような自分だったり、世界だったりってのを、あなたが変えてってくださいっていう、まあそういうようなセミナーなんですね。
はい、
で、今度それを連続講座で9月の末から、地球に幸せを広めるマネーセミナーっていうことでやろうと思ってて、そちらはまだこれから、まだまだ、人数ありますので、皆さん来てくださいと。
楽しみですね。
はい。
まあ、うちも僕含めてですね、やっぱり本当に結束した仲間でこの協会を作ったんですけれども、うん、やっぱりそちらでもこれをやっぱり広めていくってことももちろんやっていくし、セミナーもね、開いていくし、うん、本当に心に寄り添えるセラピストを、
うん、
育てていきたいというのをね、みんなで今、目標に持ってやってますから。
CD もありなんですね、そし
たら。はい、はい。いろんな部分でヒーリングだけのセミナーもやるし、カウンセリングだけもやるし、体のことも含めてのものもやっていこうと思ってるんです。ただ今動き出してる段階で、まあ、正式にこれがありますというのはちょっと言えないんですけど。
なるほど。
ちょっとこう動きたいという形です、
ね。ウェブサイト見てたら、
そうですね、作っていきますし、
はい、
うちで二子渡るさんとのコラボセミナーっていうのもやってみたいなと思ってます。は
い、
あ、
いいですね、面白そうですね、
はい、
ぜひやりましょう、
はい、ちょっとね、いろんな方ともっともっとつながって、
うん、
今うちはやっていこうっていうふうに思ってますので、
うん、
うん、いろいろ面白い方、やっぱり世の中にはもっとね、素晴らしい方たくさんいるってことも分かってきたので、
うん、
今徐々にですね、集まり始めてます。いろんな言い方が。
素晴らしい。
それで今、悪巧みというか、作戦会議をして、
ええ、
行ってるところなので。
ああ、そうなんですね。
はい。
おお。
これからですね、
それは期待し
楽
てまし
み。
す。
はい。やっていきたいなと。これは、そうですね。ヒーリング系のセミナー系といいますかね、そちらの方もやってるってことも、ちょっとご理解いただけるといいかなと。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ今日、本当にね、いろんな話聞かせていただいて、もう、なんかタダで聞いちゃっていいのかって話ばっかだったですけども。
いい、とんでもないです。
ありがとうございまし
あり
た。
がとうございます。
ね、またコラボセミナーなり、なんかの企画でもね、ご一緒できたらいいなと僕も思っております。
はい。
そんなわけで、
は
今
い。
日このぐらいにしておこうかなと思います。リ
すい
ス
ま
ナー
せん、
の、
長くなってしまいまし
いえいえ、
た。
とんでもないです。本当にね、すごい聞き応えのある面白い話ばっかりで、もう僕自身が大満足しております。
りがとうございま す。
リスナーの皆様も遅くまでどうもありがとうございました。じゃあ今日はこれでお開きにします。
はい。
どうもありがとうございます。斉藤さんも
あり
あり
がが とと
うう
ご
ござ
ざい
い
ま
まし した。
た。
それではごきげんよう。
失礼します。